寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。さあ、もうすっかりおなじみとなりました、この番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、9月も半ばとなりましたが、はい、今夜のお話はどんなお話でしょうか。
はい、やはり先週からちょっと引き続きながらということでお話を広げていきたいと思ってます。はい、先週は原ジョージさんのこととか孫正義さんのことをお話をしましたし、グラミン銀行、バングラディッシュの、現状等についてもお話をしました。それでですね、いろんな形で自分の信念をきちっと人のお役に立つところに、視座を置いて、視点も視野も広げながら取り組みをしていくということで、人を喜ばして自分が幸せに感じるっていう、この原点さえ間違わなければですね、いろんな形で人のご縁も広がるし、自分にチャンスも巡ってくるのかなというふうにも思うわけです。そこでですね、実は、今日はちょっと金融とジーンズというようなタイトルで、私の本にも書いてるんですが、そこをちょっとご紹介をしたいと思ってます。はい、19世紀の半ばぐらい、皆さんご存知のように西海岸、ラスベガスのあたりロッキー山脈のふもとにですね、金脈が見つかって、要するにゴールドラッシュというのがアメリカで起こるわけですね。で、東海岸の方にもむしろ多くの人が住んでいたので、当然のことながら東海岸から西海岸に民族移動が起こるわけです。そして、西海岸の方に行ってゴールドラッシュ、要するに金の塊を見つけて、そして一攫千金で、お金持ちになってやろうと、こういう思いでみんな行くわけですね。ところが実際に行ってみると、なかなか生活が豊かにならない。ただ収入は確かにニューヨークとか、東海岸にいた時の約4倍ぐらいの収入にはなったっていうんですね。
はい、
ところが例えばコーヒー1杯25セントで東海岸で飲んでいたものが、ラスベガスの方に来て、この鉱山の近くに来ると、なかなかいろんな物資の運ぶのも大変で、食料を 手配するのも大変なので、コーヒー1杯が1ドルもすると。収入は東海岸にいた時の4倍ぐらいになったけども、支出も4倍になってるから、全くこう変わらないっていうわけですね。何をしに来たのかなというふうなことを、やはりゴールドラッシュに来た人たちがずっと考えてた、気づいたことだというふうに言われてます。その中で冒頭申しましたように、金融とジーンズ、これが、この2つがですね、このゴールドラッシュで一番成長したというふうに言われてるんですが、まずジーンズのお話をしますと、鉱山の中に入っていって、金脈、金の脈のところに当たって、こうカンカン手掘りするわけですからね。金槌なんかでこう石斧で、石斧とか、鉄の斧で石の鉱脈を崩して、そこからキラキラ光る金の塊を取り出すわけですね。で、周りもいっぱいライバルが当然いるわけですから、少しでも大きな金の塊をが発見されると、そこら辺に置いておくとすぐ取られちゃうので、必ず見つけたらポケットにしまうわけですね。そうするとポケットがどうなるかというと、これすぐ破れてしまうわけです。普通のおズボン、普通の生地だったらもうすぐに破れてしまう。ということはポケットを頑丈にしないといけない。と同時に、いろんな蛇がいたりするので、そういった た、毒を持った動物からも身を守るために、藍っていうのは非常にそういった意味で、防御の色にもなりますし、その素材お薬のね、藍っていうの色お薬にも使われたりしますし、特にガラガラヘビなんかを寄せつけないっていうふうなことにも藍染めのそのもの布が使われたりっていうふうなことがあるようですので、ただ生地は普通の生地ではダメだなということで、ホロ馬車のホロの生地をズボンに仕立てた、それがジーパンだっていうわけですね、ジーンズ。だからホロ馬車のあの分厚い生地に藍染めをして、そしてポケットのところはリベットを打って、そう簡単に破れないようにして、そしてまあ当然少し分厚いからその穴を掘って鉱山の中に入っていくわけですから、自由に立って歩けないようなところも膝座り込んで石を砕いたり、膝立て膝で作業したりということがありますから、とにかく膝を守ってくれたり、まあ体を守ってくれる厚みがあるホロのそういった生地は非常に有効的、効果的だったわけですね。そういったジーパンを考えたのがリーバイス。だからリーバイスはそのゴールドラッシュの時にいかに金のその塊を人に取られないようにポケットにしまい込んで、そして家までちゃんと持って帰るか、そういったことを工夫に工夫を重ねて知恵の塊でできたズボンがあれジーパンなんですね、ジーンズなんですね。だから実際にゴールドラッシュでお金儲けしてないんですね、ジーパンで企業を成長させたわけですね。でもう一つ先ほど冒頭言ったその金融ということ、例えば単身赴任でゴールドコーストウエストコーストの西海岸に来ているわけですから、金をお金に変えて、でそれを東海岸にいる家族に送らないといけない。金をそのまま持っていくと途中いろんなことが障害がありましてね、やはり当然強盗もいたり、ね、私ぐらいの年代の方だったら当然覚えてらっしゃると思いますけども、いろんな西部劇ありましたよね。最近こそ西部劇っていうのはテレビ映画でほとんど、まあ、やってませんけども、私たち子供の頃っていうと娯楽というと、まあ、西部劇なんか結構日本の番組でもやってましたね。そういった観点からその西部の、西部劇にも出てくる、強盗、まあ、インディアンが悪者になったりしてましたけれども、要するにお金を運んだりしてると襲われるわけですね。だから襲われないようにきちっとこう運べる、要するに電信なんかの技術を使ってお金を送金するというシステム、こういったことを考えた人がいるわけですね、はい、でそれが今の銀行振込になってるわけなんですよね。だからその金融機関の人たちもリーバイスのジーパン屋さんも誰も金脈に入って金鉱に入って鉱山から金の塊取ってきてないんですよ。
そうですね、
その取ってきた人たちが少しでも便利になるシステム、はい、取るときに役に立つズボン、こういうことを考えたということによって社会貢献ができたということですよね、はい、それが今の世の中にもずっと続いて親しまれ、ね、または有効活用されているということになってきています。まあ、ここで大事なのは少し、はい、視座を変えてみる、うんうんうん、要するにゴールドラッシュで金をまあ一攫千金取りに行こうっていうふうに思いがあったとしても、少し違うところからその行いを見てみるとビジネスチャンスもある。そこには困りごとを解決するということができた時にビジネスチャンスがきちっと形になるわけですよね、
はい、
だから多分ジーパン屋さんリーバイスも金融機関も、一緒に金鉱に入って金掘ってたら今のビジネスはなかったでしょうし、視点をちょっと変える、視点、視座を変える、視点というのは見るポイントですし、視座というのは見る自分の立ち位置変えるということですから、皆さん結構視点、視座、それから視野、いろいろとこうお話になるときに適当に使われてますけど、自分の立っている位置を変えるってこれ視座を変える、まあ、これ一度前も言ったと思うんですけどね、はい、そしてその自分の見てるその状況をもっと広くっていうのを、これ視野を広げるということですね。して見てるその視野の中にあるどこをポイントとして見てるかというのはこれ視点ですから、視点を変えるということによっても価値観も変わったりもしますよね、
はい、
で視座を変える、視点を変える、視野を広げる、そういった中に一つの、昔から皆さんご存知のウサギとカメの物語がありましてね、
はい、
なぜウサギは亀に負けたんですかっていうことを、まあ、講演なんかの時に子どもたちの勉強会に呼んで講師で呼んでいただいたらよく質問するんですけども、ウサギはやっぱり怠けてたからですよと。それと油断してまさか亀なんか遅いのに抜かされることないだろうと思って油断がダメで、やれ油断大敵っていうことを教えてくれてるんですよ、まあ、いろいろこう、子どもたち含め今の多くの大人、お父さんお母さん方も学校の勉強会で質問するとそういう声が答えが返ってきますよね。でもですね、これちょっと視座を変えて視点を変えてみるとですね、ウサギというのは亀をしっかりと見て亀に勝つことだけを考えたんですね。だから自分の力量とか自分が何をしたいか何が目的かってあまりなかったんです。亀に勝つという目的設定したわけですよね、はい、でも亀は最初から体力的にももう絶対ウサギには勝てないと思ってますから、自分の持てる力をフルに生かして山のてっぺんまで上がるというそのゴールインの目的を達成する目標設定を ずっとこう自分の中で組み立てて、で途中でそんなに居眠りしたりすることもなく確実に歩を進めていった。でもウサギは亀にさえ勝てばいいと思ってるから、本当はパーッと走っていってしまえば亀よりも何倍のスピードで目的達成できたはずなのにもかかわらず、亀を意識した、要するに自分は何のためにこの挑戦をし、まあ、このただ山に登るということをやってるんだということを考えないで、まあ、油断も当然あるんですけれども目的意識があまりなかったということですよね。ということはやっぱり我々日々の生活の中にもいろんなライバルが周りを見渡すといるわけですが、ライバルに勝つための努力をしているようじゃ自分自身の本当の豊かな生き方、また人の役に立つ自分らしい生き方には到達できない。だからよく私も商売してて思うのは、よそよりたくさん儲けたいっていうような人が来たりしますね、お取引先さんでも。でじゃあ何のために儲けるの、主人公は誰なのっていうと、やっぱりご使用いただくお客さんに喜んでいただいて自分が喜べるというところに行かないと目的達成にならないにもかかわらず、とりあえずライバルよりたくさん儲けるとか、ライバルに勝つ、まあ、ウサギの発想でビジネスとか生き方人生考えてしまうと、どうしても本当の豊かさ、何のためにという根本的な目的、こういったことを見失ってしまうことになるんじゃないかなと、まあ、先ほど金融とジーンズのお話しましたけども、視座を変えて何のためにどうすれば人の役に立てるか、で自分の持てる力をフルに発揮しながら人の役に立つことをなぜ工夫しないのかっていうふうなこともウサギとカメの話から学ぶことができるんではないかなと思いましたので、少し金融とジーンズのお話に加えてお話をいたしました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
いや本当に何のために履き違えてはいけないなと見つまされました。
そうですね、はい、
ありがとうございます。皆さんもねきっと今日のお話も響かれたと思います。ご感想などもぜひメールで fm@775maizuru.jp、 ファックスでは 77-0124 までお気軽にお寄せくださいね。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。